はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマは鮭、食べる鮭ですね。食べると美味しい鮭についてやります。私は司会を進行します、茅野史郎です。それでは出演者の方は自己紹介をお願いします。
はい、続きまして仙石ゆこです。よろしくお願いします。
はい、そして、荒弘樹です。よろしくお願いします。
はい、まあ、この鮭というとですね、北海道にとっては本当に馴染みの、なんて言うんでしょうか、深い魚だと思うんですよね。で、アイヌも昔はその自由に取ることができるときは、いろいろなその道具を使って取ってたわけですけども、まあ一番有名なというか、皆さんに知られている漁具というと、マレプ、またはマレックというふうに、先ほどのあの千歳川でですね、アシリチェプの実をやったときに使った道具ですね。回転盛り、または自在盛りというふうに言われてるんですけど、そういう道具を使って目の前にいる鮭をだいたい100発100中、それぐらいの、目の前にいればね。
目の前、
ですからもう千歳川ってすごい鮭が遡上してくる川ですからね、もうそこへバッと入れちゃうと、その先っぽについている盛りがちょうどこう動くようになってるんですよね、で鮭に当たるとちょうど横っ腹か頭のところへガサッと刺さるように、
結構大きい感じですよね、先端に。
そうそう、大きいですね。大体カニの間がですね、大人の握り拳、ちょうど何ていうの、指をこう並べて折った時の長さと言われてるんですよね。だからこれぐらいの4本指のちょうど厚さですね、こう縦にして入れたぐらいのこう幅があるんですけど、でそれによって鮭にぶつかるとその盛りが回転して、もう必ず刺さります。下手な人やっても尻尾とかにも刺さるんだけどね。尻尾に刺さっても必ず、
取れる
という、優れもんですね。まあ私の父、カヤノシゲルがよく言ってましたけども、このアイヌが作っているマレップ、またはマレックという、こういう道具っていうのは世界中歩いても同じものはなかったというふうに言ってましたね。だからこれはアイヌ独自のものなのかなと。私は、そのうちの父の話ですよ。実際、調べたわけじゃないんですけども、ですから昔々はですね、金属ないですから鹿の角をそのちょうど同じ角度でなってるようなのを、まあ削ってね使ってたそうですよ。だから金属が手に入る前から、そういうマレまたはマレクという
そういう盛りですね、
回転盛りの部分を作っていたと。で形もその U 字型になってるんですよ、幅広い。まあラジオでなかなかちょっと難しいですけど、鮭って大体重たいやつだと5、6キロ、もっと重いやつで10キロぐらいあるかな。そういう大きいやつでも、
一発で
横っ腹からこう、穴が、なんちゅうんだろうね、
引っかかって
取れると。あらさん、そういうの見たことありますか？
いやー、マレック自体はこの前博物館でちらっと見させていただいたんですけども、それで実際取れるもんなのかと思ってたんですけど、そんなまさかね、5キロ、6キロ、ちょっとちっちゃい鮭ぐらいならね、取れるのかなと思いましたけど。
いや、でかいやつでも取れますよ。
それはすごいな
と。まあ、刺さったやつがこう、あとね、起こすときに、あまりこう、無理やりやると、壊れる恐れあるから、まあ、引きずってくれば絶対大丈夫ですよ。それ何回も使う。
紐でつながってて、
そうです。
自在にその先が動くようになってるの
も。そうです、ね。とか、あれもね、本当は鹿の、皮を、鹿の皮を、なんちゅうんだろう、細く裂いたもので固定してるんですよね。あとは、イラクサを、よって編んだ糸とかで固定してるんですけど、結構丈夫ですよ。
そうですね、結構な重さと、あと、綿つくのにも耐えなきゃないですもんね。
そうですよね。まあ、ですから、そういう業務もありますし、あともう一つはですね、なんか私ばっかり喋ってるんですけど、ちっちゃい沢に実は鮭って登っていくんですよ、産卵するためにね。大きい沢から、大きい川からちっちゃい沢に登ってって、その沢でこう湧き水湧いている玉砂利があるようなところに産卵するんですよ、実は。ですからそういうちっちゃい沢に登ってくるところに、河口の方に、頭を向けて、なんちゅうんだろう、ラオマップというヤナっていうんですけど、日本語で。それを仕掛けるとね、ちょうど下流から上流に登ってきますから、ちょっとした、そうだな、入り口が 1メートルぐらい、高さ50センチぐらい、うんうんうん、でそこにこうちょっと坂があってね、登れるようになって、うんうん、中入ると今度会心のついた棒があるから出てこれないという、だから10匹ぐらいは中にこう、柳の木を使った罠なんですけども、そのやつは水の中に半分、3分の2ぐらいは沈んでんだよね。だから鮭がそこへ入っても中で泳いでられるわけ、
うんうん、自然に捕獲できるんですね。そうそうそう
で生きたままですよね、もう、うん、傷もつけることなく、それでこう蓋みたいのがあって、うん、そこから生きたまま出す、うん、だからその時逃げられないよね、注意しない
と。一網打尽ですよね、それで言ったら、
うん、ですからまあそれでやると大体1回5、6匹ぐらいかかりますからね。でそれ満杯になると今度逃げちゃうかもしれないから、
うんうん、
ある程度の5、6匹ぐらい溜まったらそれをこう取ってまた入れておくと、うん、そうすると自動的に遡上してきますからね、うん、まあ、自動的にったらおかしいな、うん、して鮭っていうのはあれ、流れに対してその逆らって泳ぐ習性あるんです。
そうですね、
だから必ず下流から上流に向かっていく、うん、でそれにこう、うん、
合わせて
ちっちゃい差はね、だいたい川幅がね2メーターとか1メーター50とか、まあな幅あっても3メーターぐらいだね、多分ね、
うん、
それをこう、柳の木を、なんちゅうのかな、何本かこう立てて、それを横に木でこう編み込むようにして、水だけは流れるようにして魚だけは捕らえるという、
そこにこう自然に入ってくるように、
そう誘導するみたいな感じね、うん、まあ、そういうようなのもありますね。
へ、
ですからこれは私は実際ね、そのマレっていうやつは2部隊のカンカン沢っていうのがあるんですけども、そこのカンカン沢にぬかわ漁協から買ってきた海で取ったばっかりの魚を放して、それ撮影のためだったんですけど、もう20年近く前かな、そこで私も1回だけやったこと。でも本当あのマレっていうのも簡単に刺さりますし、でそのラオマップっていうのはやったことないですけどね、ただ作ってるのは見たことありますし、うちの資料館にもあのあります。もし興味のある方はぜひうちの資料館で見てくださいラオマップっていうのはあのホールの方の一番後ろに置いてありますので、見てください。まああと、あの仙石先生はどうですか、この鮭なんて好きですか？
あ、そうですね、結構食べるのは好きですね、う
ん、あの岩手あたりはどうですか、鮭なんか登るのかな？
あ、かなり来ますね、やっぱり。
で、あれはどうですか、あのその河川で魚を取るためには特別な許可とかいるのかな？
いや、そこまでは分かりませんけど、はい、
北海
道、街中でも結構大きな川流れているので、橋の上からあの背中見えて、来たねっていう、見物しましたね。
これ正月に食べるとか、そういう風習なんかもあります？例えばそれ塩漬けにしてとか、そういうのはどうですか？
特別なの、日常食の方がどっちかっていうと あるんじゃないかなと思いますけど、あと、うん、イクラとかは、多分三陸沿岸も北海道と同じようにいっぱい取れると思うので、うんうん
ね、
よく食べますよね。
そこやっぱり
そばに入れたり、
うん、そうだね、東北北海道はね、鮭はね、結構みんな好きですもんね。
醤油漬けにしてイクラなんか食べるとね、うん、またいいですよね、
うんうん、だから北海道だとあの荒巻鮭って言って、ちょうど正月頃にね、
うん、
あの塩腹裂いたやつに中に塩入れて、外にも塩して
背漬けしてありますね。
少しこう、なんていうんだ、置いとくんでしょ、あれ。で、十分こう、その塩が染み込んだら、
うん、
それを、
なんていうんだ、吊るしといて、
うん、まあ、吊るすかどうかわかんないけど、まあ、それを今度正月に食べるっていうか、
ね、うん、干しといて、うん、保管しといて、正月に、なんか、うん、まあ、お雑煮に入れる人もいれば、なんか何とか汁みたいにして食べる人もいるでしょうし。
あ、まあ、そうですね。うん、あの、昔ね、アイヌの場合は、あの、塩ぐらいしか、あの調味料なかったみたいで、北海道であれ三平汁っていうのありますよね。
ありますね、
あの、はい、塩だけの鮭
で、はい、だしと塩でね、
そういうような感じで食べてたみたいですね。
うん、
アイヌですね。
うん、
だから今だったらやっぱり味噌でしょ、味噌入れて、
うん、
味噌味ですけどね、
イメージ的には、
う
ん、
そうですね、
うん、でもあれ塩で食べるのもね、結構美味しいですよ。
美味しいですね、
あの野菜いっぱい入れてね、
うんう
ん
う
ん、なんか食べたくなって
、なんか好きですね。お昼前ですね、
初めて見た、いや、もしかして向こうでもあるのかもしれないですけど、伊豆市とかやっぱり、うん、来て、
その鮭
の味だなと思います、
ね、鮭の伊豆市、
はい、
あ、鮭でも伊豆市って作る
のか、押し寿司みたいな、
普通に鮭じゃないんですか？
あ、そうなの？
鮭じゃないやつの方が、
うん、あ、なんかサバの伊豆市とかはよくね、向こうでは聞きますけど。
ああ、そっかそっか。私、伊豆市って食べたことないわ、その鮭のやつは。
え、本当ですか？
うん、食べたことない。
何の伊豆市だったら食べたこと
ない。うんと、あれ何だったのかな。 鮭じゃなかったな、もっと青いみたいな。
青い、なんだ。
わかんねえな。
すごい、鮭が普通なんだと思ってました。
あ、そうか、伊豆市ってあれ鮭で作るんだね、もともとは。
もともと、いや、私が北海道に来て出会ったのがそうで、あとはエリも行ったら、ハタハタとかタコとか、違う材料のも食べましたけどね。
そっかそっか。うん、そっか、前ラジオでそういう話題あったね、うん、そういえば大野さんいたからね。
しました
よ。
そうだ、私も多分鮭食べてないと思う。あ、食べてないっていうよりあれ、伊豆市って結構さ、たまに当たることあるです
よ。
いや、たまにだけどさ、それ怖くてさ。もしかしたらあっても食べたことない。いや、今度食べてみたいなと思いますね。うん、
あとあの実家の方で昔からよく食べたのはルイベって、うん、大きくなってからアイヌ語だっていうの知ったんですけど、うん、普通にルイベルイベって冷凍の鮭を刺身にして食べてました。
うんうん、いや、もうあれはアイヌ語でルって溶けるっていうんですからね。うん、まあイペっていうのはあの食事するっていう意味ですけど、
うん、
だからなんちなんだ、溶けて食べるものみたいな、そういう意味だね、うん、きっとね。
コーラスだと最初思ってたんですけど、うん、溶けるなんですね。
そう、溶けるの。とかあれ、札幌あたりでもルイベって売ってるもんね、売ってるっていうか、あの居酒屋で。だから冷凍した鮭出てく
る。なりますね。
で、これを食べて、もう凍らした鮭だよね。
また日本酒に合うんですよね、いいんですよ、あれはね。
食感がいいみたいで、ちっちゃいおいっ子も好きです、
ね。あ、本当？そうか、そうか。まあそういう鮭ってね、いろいろな食べ方できますけども、まあまあ今日はですね、テーマは鮭ということで、そのアイヌが伝統的にどのようなその方法で取ってたかと、あと食べ方なども少し紹介させていただきましたけれども、ちょうどいい時間になりましたので、ワイワイガイガイをこれで締めたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。